1997年169ページ1月19日日曜日、シクラメンの花。中央聖書神学校の恩師青木牧師がこんなお話をしておられました。それはシクラメンの花のことでした。一昨年知人にいただいたシクラメンが夏を無事に乗り越えて見事な花をつけました。その花は頭を垂れて咲いています。この花は聖地イスラエルにも咲く花だそうです。その美しさが神様に褒められて、また人にも褒められて、花びらが謙遜に垂れたようです。このシクラメンの花のように神様に作られた私たちも、イエス様のそばに咲いて神様に褒められるように咲きたいと思います。先日私たちは神様を訪ねるつもりで韓国を訪れました。韓国の信徒たちは親切を尽くして迎えてくれました。サラン教会で持った新年礼拝では、1万2000人の人がぎっしりと席を埋めていました。行われた新年のメッセージの後、あの大会堂の中央の講壇から主任牧師の奥先生が、たった10名ほどの私たちを日本から来たお客様としてご紹介され、歓迎の心を表してくださいました。先日箱根で開かれた小牧者コンベンションでは、その同じ謙遜な奥先生が講壇に立って、今より常しえの未来に至るまで私たちの主であるお方、その皆は高く唱えられるべきだったのに、そのようにふさわしくは取り扱われなかったたっといお方、そして十字架にかけられたたっといお方、その方を心の底から讃えるのがこの聖会の目的です。皆を高く掲げて礼拝しましょうと、拝しましょうと。1月20日月曜日、裁きと信仰、ディボーション雑誌幸いな人に掲載。先日ローマに行きました。ペテロをはじめ多くのキリストの弟子たちが、皇帝ネロの迫害の中で、群衆の見守る中で、ライオンの餌食や貼り付けになって殉教した円形劇場コロッセオから小さな凱旋門が見えます。これは紀元70年にローマの皇帝ティトゥースが聖地エルサレムを攻略し、勝利して引き上げ通った記念の凱旋門です。この門にはエルサレムの神殿から神殿の大切な箱や燭台などが次々と担ぎ出され、まさに聖なる神殿が略奪されている光景が描かれています。この時からほぼ35年前、キリストが予言されたことが実現したのでした。キリストはエルサレムを見渡すオリーブ山に立って、民の不信仰を嘆かれ、この町と人の運命に涙され、もしお前もこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたら、攻略ルカ 19-42 と言われ、さらに城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来るであろう、それはお前が神の訪れの時を知らないでいたからである、と言って泣かれたと聖書に書かれています。実際ユダヤ人はこの時から敗れて、後1900年もの長い間世界に離散して迫害と苦難を味わい尽くす流浪の民族となってしまった。この戦いに勝ったローマの貴族は、ローマから南ポンペイに大きな別荘の町を作り、繁栄を極めていた。彼らはローマとポンペイの間を往来していましたが、エルサレムの神殿を略奪してわずかに5年の後、世界史に有名なベスビオス火山の大噴火によって巨大なポンペイの町は崩壊し、天から降る溶岩と火山灰とで一挙に7メートルも地面の下に奥深く埋まってしまった。 これは神の裁きではないでしょうか。コロッセオからもう一つ別の方向に大きな凱旋門が立っているのが見えます。紀元315年にコンスタンチヌス大帝が神の奇跡、空に描かれた十字架に導かれて戦いに勝利して帰った時の凱旋門です。大帝はこの不思議に感動して信徒となり、キリスト教は公認され、結果一転ローマから福音が全世界に広がっていったのです。神様はこのようにして殉教の地ローマを帰って世界宣教の出発点として選ばれたのでした。不信仰と信仰の両方を象徴するこの2つの凱旋門の間にコロッセオがあります。それはそこで召された殉教者たちが天に向かって、主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈った鳥なしの祈りをする姿を彷彿させるのです。与えられた今日の聖書箇所、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの血の報復をなさらないのですか。黙示録 6-10。 2月2日日曜日、古希五輪祭。杉本智子先生の大いなる祝福キリスト新聞社を開きました。私たちが先ごろ訪ねた韓国のオサンリ祈祷院の伝道師です。その63ページに古希臨在という一節があります。杉本先生がもうダメだと思った時、断食し神様が救いに来られた時のことが明かしされています。しばらくして私は本当に疲れ果てて眠ってしまいました。うつ伏せになって深い眠りに入っていると、誰かが私を揺さぶるのです。はじめは夢うつつでまた寝てしまいましたが、また2回目誰かに揺さぶられました。そして3回目強く揺さぶられ、はっと目が覚めましたら、私の周囲、部屋全体に全く言葉では表現できないような神様の臨在があり、神がそこにおられることを感じることができたのです。濃い霧や雲のような臨在でした。私はこのような古希臨在にただひれ伏し礼拝するばかりでした。頭の先から爪の先まで細胞の一つ一つ、血液も筋肉も骨も心臓も内臓もすべて、全身が主を拝し神をあがめているのです。心は張り裂けるようでした。